通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のただが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のただです。4月28日月曜日、今日の放送始めていきます。よろしくお願いします。さて、4月も残すところあと今日明日明後日ぐらいとなりましたね。はい、今日からねまた新しい1週間が始まりますけれども、皆さんどんなですかね。世の中土曜日からゴールデンウィークに入ってると思うんですけども、今年のねゴールデンウィークは飛び石っていう風に言われていまして、中に平日がね結構入ってるじゃないですか。まあ、そこを休暇ねを取るとか、もともとね組織のルール的に休暇とかね、そういったいろんな事情があるかもしれませんけども、休暇でがっつりとすごく長い連休になっているのか、それともいやいやそんなことないよ、暦通りだよみたいなところがあるのか、またまたゴールデンウィーク、自分ところそういうの関係ないっすみたいなね感じのところも、いろんなところがね業種もあると思うんですけれども、僕の場合はですけども暦通りです。ですので今日からまた1週間頑張りたいと思います。とはいえ暦通りですので、今日仕事に行くと明日お休みっていうことでね、1日フルパワーで乗り切りたいなというふうに思います。まあね、休暇、土日の休暇はね、どうしていたかというと、結構ね、田舎旅をした2日間だったかなというふうに思います。まあずっとね、どっかに出ていたわけではないですけども、比較的、まあうちのね、うちもまあまあ田舎なんですけどね、とはいえ住宅街だったりするので、向かった先はね、まあ食べ物を食べたり、買い物に行ったりみたいな感じの目的で行ったんですけども、本当にすごくのどかな田舎。ね、川、山、森、ね、本当に大自然に囲まれた、あと畑とか田んぼとかかね、本当に本当に大自然に囲まれて、まあ大きなね道路もあるから全くね車がね多くないっていうわけではないんですけれども、まあそれでもね何と言いますか、栄えているところ、本当にビルとかね町とかがたくさんあるところに比べると、本当に車の量も少なくてね、運転もしやすいような、見晴らしも良くてね、見通しも良くて、はい、そんな感じのねエリアに行きました。土日2日間ね、非常に快適なドライブがね、できたんじゃないかなっていうふうに思います。まあそんな中でね、やっぱり運転していて、やっぱりね、こう田舎のエリアで思うことってさ、どうです？皆さんそういう田舎とかに行くことあります？なんなら住んでる方もいらっしゃったりしますかね？はい、まあ田舎って言われることにこう嫌な気持ちになるのであれば申し訳ないです。あの、うちもまあ田舎ではあるんですけれども、まああえてね、わかりやすいので、まあ田舎という言葉を使わせていただこうと思うんですけども、その山、畑、森、田んぼ、そんなものに囲まれている、あと川とかね、はい、そういったところのことを田舎として定義付けさせていただこうと思うんですけどね、今日は。はい、でそんな中でね、そこをドライブしていて思うのは、やっぱりね、土地がめちゃくちゃ広くって豪邸が多いってことね。昔ながらの家ももちろんあるんですけども、やっぱりね最近ここ10年とかね、それ以内に建てられたようなね雰囲気の家も多くって、そういったところって本当にねびっくりするくらい豪華な、ね、家が多いんですよね。豪華というか、でかい、とにかくでかい。ね、車何台止まるのっていう風な敷地、庭、そしてその家の敷地の中には遊べるようなエリアもあり、家自体も、平屋でこのでかさみたいな、2階建てでもこんなに豪邸みたいなね、本当にね、道行く中で家をね、見ているたびに、すごいな、いいなっていう風にね、思ったりしました。家の中でね、何と言いますか、全てが完結できるというかね、そういう素晴らしい環境、空間がね、作れているんじゃないかなというふうに思ったりもします。まあ、しかしながらですね、今日の本題に入っていくんですけども、今日は田舎は好きだけど、これから住み続けるには覚悟が必要かも、というタイトルでね、お話をしていきたいと思うんです。まあ、僕自身もね、お話先ほどしたように、すごく快適な環境のドライブでね、本当に気持ちよかった。そしてね、大きな家、土地を見てね、憧れを持って、本当にね、田舎というのはすごく魅力的だなっていうふうに思うんですけども、ただ、これからのね、日本の社会のことを考えると、住み続けるには覚悟が必要かもねっていうふうに思ったことをお話しさせていただこうと思います。まあ、どんな話をねしようかというと、実は先週ね見たとあるニュースなんですけども、それはね、鳥取県の倉吉市って読むのかな、はい、倉吉市の関金地区では JK スーパー A コープが2023年の9月に閉店ね、2年前ですよね。 で、その後地域住民が誘致した関金ストアっていうのがあったらしいんですけども、それもオープンからわずか1年で従業員の確保ができず、2024年の10月に閉店を余儀なくされましたっていうニュースだったんですよね。いや、これ他にもね、ちょっとニュースがあったのかどうかはね、見てないんですけども、まあ、きっとね、これからの日本で起こってくる、事件というかね、現象の走り、もしかしたら僕は知らないだけで、いろんなところで起こってきてることなのかもしれないなっていうふうに思ったんですよね。そう。やっぱり働き手不足の背景を考えると、まあ皆さんね、たくさんニュースなどでも言われてますように、人口の減少と高齢化ですよ。もうさ、15歳以上の労働可能人口っていうのはすでにね、減少に転じてるから、まあこれがね、まあ今回のスーパーみたいなところもそうですし、いろんなね、ところでの人手不足をね、深刻化ね、させていくんじゃないか、言ってるんじゃないかなっていうふうにね、思います。まあね、働き手不足のテーマのね、中としてスーパーのことをお話ししたので、少しね、スーパーのことについて触れてみたいと思うんですけども、まあ、総務省のね、調査によるとね、過去10年で食料品を扱う小売業者数っていうのは、約2万3000から 20% 減少したらしいですね。で、農林水産政策研究所の推計では、買い物難民は2015年の約824万人から、この2025年にはね、約871万人、まあほぼほぼ50万人増ぐらいまでね、なるっていうふうに予測されているらしいですよ。いやいや、今はさ、あるじゃん。ネット通販がとか、田舎ってあれでしょ？移動販売みたいなのがあるんでしょ？って。ね。住んでたら思うかもしれない。都会とかに住んでたらね、ニュースとかで見るし、それって本当になんというか、ニュースで取り上げられた一つの好事例とかだったりすることが多くて、まあ、実際に高齢者が多い過疎地ではね、移動販売やネット通販でのね、対応が難しいところ、まあ、それは何と言いますか、売り手側の、整備も難しかったりするかもしれないし、買い手側の対応力っていうのも難しいということもあったりしますよね。まあ、やっぱさ、どうですか、あのおじいちゃんおばあちゃんとかね、ペイペイ使えます？クレジットカードの決済とかね、まだまだ現金っていうところも多いんじゃないかなっていうふうに思いますよね。ね、私は難しくてそういうの扱えんと。それはもちろんスマホにね、もうめちゃくちゃ慣れててね、キャッシュレス決済ね、何でもござれみたいなご老人も高齢者もいるかもしれないですけども、そんな人ばかりじゃないですからね、そういったところから考えると、やっぱりスーパーっていうものが過疎地にあるっていうのは一つのね、希望の光みたいなものなんじゃないかなっていうふうに思ったりしたんですよね。まあだってさ、言ってみたらそこにスーパーというお店があることっていうのは、何、単に食料品を売る場所だけではなくってさ、まあ、地域の生活インフラみたいなものじゃないですか。そういったものがね、閉店していく、生き続けるっていうことは、もうただでさえ交通手段が乏しい高齢者とか子育て世帯とかがいる場合、日常の買い物すらままならなくなったりして、ね、そうするとどうなるかっていうと、生活の質が一気に低下してくるんですよね。と、まあね、スーパーのことについていっぱい話しましたけども、今回このニュースがね、スーパーの閉店からっていうところで、まあ僕、働き手不足のね、問題について考えたので、まあ、とりあえずスーパーをね、中心にお話ししていきましたけども、これってスーパーだけの話ではないわけですよ。ね。やっぱり人口が少ないところ、ね、田舎、過疎地と言われるところに、たくさんの、なんと言いますか、公的なハードやソフトを置くこともなかなか難しかったりする。ね。そうするとどうなるか。ね、病院もなくなってくるかもしれないですね。もうすでに今もないところもあるかもしれない。ね、今まで暮らしていた中で不便がなかった。それはなぜかというと、様々な、インフラがね、整備されていたからなんですけども、それがどんどん、まあ、経営が立ち行かなくなる。ね、働き手がなくなるっていうところで、存在しなくなっていく。どうなるのか。ね、それを考えると僕はね、地方で暮らすっていうのは、もうなんだ、車やネット環境とか心身の健康などを自力で確保できる層に限られてしまうのかなと。つまりそこで暮らすこと自体が贅沢になりつつあるんじゃないかなっていうふうに思ったんですよね。 まあでもね、とはいえ今はそうではないね。過疎地に住んでいるのは住みたくて住んだわけじゃない、もともと過疎ではなかったっていうその場に住んでいる方々の声っていうのも絶対にあると思うんですよ。だからこそどこに住んでも安心して暮らせるような制度設計に関しては諦めずに行っていく必要があるんじゃないかなというふうに思ったりもします。まあ、もちろんね、政府も何もしていないわけではないので、例えば地域おこし協力隊とかね、どっかで聞いたことあったりしませんか？ね、地域おこし協力隊の活用したりとか、あとはやっぱり移動や無人スーパーの導入支援を行っていたりとかっていうのもあったりとか、あとはデジタルインフラであったり遠隔就労の推進、ね、田舎地方に住んでいても都市部で働けるようなリモートワークができるような、そういう選択肢がね増えてきたりとか、そういったことも、まあ行政であったり企業であったりっていうところもやっぱり増えていったりするんじゃないかなというふうに思います。ただやっぱり大きな流れで言うと止められないものはあるのかなというふうに個人的には思ってるんですよね。はい、まあそんな感じで今日はね、スーパーの閉店から考えた働き手不足問題によって、僕はね田舎は好きだけどこれから住み続けるには覚悟はいるかもなっていうふうに思ったよっていうお話を簡単にですけどもまとめさせていただきました。まあ一つのね考え方ですので、これ必ず起こりうる未来とかそういうわけではないです。僕が危惧しているだけで、全ては気にすることなかったじゃんみたいな感じで解決していく問題ばかりなのかもしれませんけども、このニュースを見た時にね、僕が感じたことをね、そのまま正直に伝えさせてもらいました。この放送がね、誰かのためになったり、誰かが考えるきっかけになったりすればね、それだけで幸いです。それでは今日はこの辺で放送終わりたいと思います。社会福祉士ただのお気楽ラジオでは、今お聞きのあなたからメッセージをお待ちしています。私、社会福祉士のただに聞きたいこと、質問、相談、何でも OK です。コメント、レター、DM などでよろしくお願いします。また感想はコメントもしくは X でハッシュタグおきラジ、おきがひらがな、ラジがカタカナでポストしてください。それでは最後にお知らせです。この放送以外にも各種 SNS で発信活動を行っています。インスタグラム、スレッズ、TikTok では親バカ投稿、ノートでは子育てや日々の学びの中で感じたことを、 X では言葉遊びや世間の小言を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、コメント、フォローなど応援よろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日に。社会福祉士のタダでした。またおいで。